岡村芳明の居酒屋ロマン。
はい、皆さん、ナムさん、今日もいらっしゃい。今日もこんばんは。
はい、岡村さん、こんばんは。今飲んでたでしょ、はい、チャリチャリって言ってました今。
そうそう
もう飲んじゃって、ね、ヘベレケじゃないよ、マスター大丈夫。
そうそうちょっと酔ってるけど、ごめんね、今日は先走って
先走り男子乾杯お願いします。はい、お願いします。
はい、
乾杯、はい、好きなこと言ってますよね、先輩に向かって
先走りね、
うん、岡村さんでも最近乗りに乗ってるからね、楽しいでしょ毎日。
そうだね、
うん、
ね、そう、いろいろね、うん、忙しくさせてもらって。
そうだよね。
で、そう、ロマン塾もね、またね、また始まるね。
ね、1回目この前ゼロ期終わってみてどうだったのかな。あの、本田さんだったかな、これいつも聞いてくださってる方いて、なんかすごい、うん、岡村さんのこと大好きな方いらっしゃるじゃないですか。
あ、嬉しいね、ポンポンかな、
うんうんうんうん、うん、
ね、なんかめちゃくちゃ彼ね、俺も大好きでね、勉強熱心、
うんうん、ね、シェアしたりしてくださったりとか、ね、私もリアルでこの前なんかの時にお会いしたんですけど、すごい聞いてますよ毎週とかっておっしゃってました。
嬉しいね、でもね
嬉しいよねやっぱりね、
うん、
どうだったんですかね、今度のじゃあ次の内容的にはどんな内容なんですか、
ロマン塾、うん、そうね、この前もちょっとちらっと話したけど、人間ってさ、人のことはよくわかるけどさ、自分のことはよくわかんないっていうね。
確かに。
ね、うん、自分どんな才能が眠ってるかよくわかんないよね。
わかんないですね。
SBT 的に言うとさ、人の可能性は3万倍あるっていうんだよね、今のね。
あ、そうなんだ。
そうそう、今の自分が考えているより3万倍脳科学的に言うと可能性があるから、
うん、
ね、で先週も先々週も言ったけど、ね、自分がこう何ね、まあ本当お袋チャランポランの時にさ、チャランポランって言うとあれだけどさ、お袋のお手伝いやってるのに、うんうん、まさか自分が多店舗展開やる人生が待ってるとは思ってないし、
その時は分かんないよね、
思ってないよ。だってすごい社長だと思ってたね、いっぱいやる人って経営者だと思ったからね、
うんうん、
自分がそんなに複数店舗やるようになるとは思ってないし、
うん、
ましてや人前でさ喋る人生が待ってるなんて思わないし、
そっか、
ましてや本を出版したり、ましてや小説を書く人生が待ってるなんて思わないじゃん、
うん、
ね、
え、うん、当時はあれなんです
か。だから最近ね、うんうんうん、最近さ、うん、森沢さんっていう友達にアサミンっていてね、
うん、
アサミンがいてね、
うん、
が小説の書き方講座ってやってるのね、森沢さんっていうね、美味しくて泣く時とか、なんかね、人気小説家の方の、ね、
お名前だけ聞いたことあります森
さん、ね、森沢さんのね、うん、あの勉強会に行かせてもらったりしてね、
はい、
おそう、この前も行ってきてね、
小説の書
き方、うん、で、すごいよ、小説家で、まあ、もちろんたくさん作品あるんだけど、その作品の中7つ映画化になってるんだよね。
あ、そうなんですか。
だから俺最近また夢一つできて、
うん、
小説書くだけじゃなくて、小説映画化するような小説を書きたいなと思ってて。
あ、素敵、どんどん成長してる、うん、
ねえ、そうなんだ、ね、うん、
だって、え、お母さん できるような気がする。だってさ、あのいっぱい動画作ってたじゃない、十二支もそうだし、
うん、
あと親父の手とかさ、うん、やっぱり神風は再ヒット作だよね。
神風はね、未だに影響力あるね、うん、でも、まあ、小説とか映画とか違う、あ、まあ、でも考えてみると神様と十二支とか狸と男の物語も考えてみた短編小説だよね、
うんうんうん、あれ
短い、
あれもどこから持ってきた内容じゃなくて自分のオリジナルなんでしょ。
そうそう、オリジナルだよ。
ああいうのどんな風に浮かぶんですか、映像として浮かぶんですか、 なんであんなのが浮かぶのか、私の頭の中にああいうの全くないので、
うん、
どうしたらああいう、
多分、ね、
う
ん、多分社員さんに何かこう、うん、何を伝えるかよりもどう伝えるかっていうので、こういう風に伝えたら分かりやすいかなとかね、そういうふうに考えるとああいうのがなんか出てくるのかな。 だからきっと今の書いてる小説も、うん、普通のなんかこう恋愛小説とか官能小説とかそういうのじゃない、そういうのじゃなくて何かを大切なことを伝えるために書いてるんだよ。そういうの好きなんだ俺は ね。
そういうのってさ、いつやってる の、お酒飲みながら夜ウイスキーとかこうカランカランとかやりながら書いてるんですか。どういう、
そうなん
だね、夜なんだやっぱりあの書くの。
この前さ、宇波さんのね、
はい、
師匠のさ、尊敬してる朝倉さんね、
朝倉千恵子先生が
朝倉さんと飲んだ時に、はい、
うんうん、
その話になって、
うん、
俺ねすごい分かるの、朝倉さんがこう言って言い始めたんだよ、うん、私岡村さん、うんうん、お酒飲むと、うん、本は読めなくなるけど、
はい、
本は書けるようになるって言ったんだよ。
そうなんで、それ初めて聞きました、先生のその話。
初めて、俺ねそれなんとなく分かる。
分かるんだ。
お酒飲むと作能がやられるから、
うんうんうん、
計算とか本を読むっていうことができなくなるんだよ、
うんうんうんうん、
ただ右脳が活性するからドーパミンが出たりする。だからひらめきとかはあるから、多分そういうアイデアがひらめくだ、多分朝倉さんも。だから俺すっごいよく分かって、うんうん、それから、
うんうん、
そうだよねって話で盛り上がった、う
ん、盛り上がっちゃったんだ二人で。
そう、そうアルコールは多分、うん、まあ、飲みすぎるとダメなのかもしれないけど、
強いからね二人ともね先生も岡村さんも強い、うん、
そう、佐野は計算とかできなくなるけど、読むのはできなくなるけど、うん、アイディア、うん、右脳活性するから、そう、
そのために飲んでるとか言わないでよ、そのために毎晩飲んでるとか言わないでよ
いやでもさ、やっぱりそれがいい悪いは置いといて、
うんうん、
いい悪いは置いといて、やっぱお酒飲むとドーパミンとかセロトニンとか出るから。
セロトニンも出るの、お酒って。
セロトニンも出るんだよね。だから安心したりする。だからいろいろこうちょっとストレスがあったり嫌なことあると、やっぱそれが緩和されるから楽しい気分になるから、みんな飲みたいから癖になってやめれなくなっちゃうみたいな、
うんうんうん、
ね、そのアルコール依存症とかそういうふうに、うん、ね、まあ俺もちょっとプチ依存症な感じになるけ
どまあ暴れなきゃいいと思いますけどね。そう、嘘なんだ、
うん、そう、多分じゃないけど、このくらいまで生きてきて、
うん、
今から飲みすぎてみんなに迷惑かけるようなそういうこう変な飲み方はしないと思うから、うん、自分ではいいと思うんだよね。
わかるもんね。
ね、でも肝臓のためにはね、たまには休めなきゃと思うんだけどね。またね。
健康的にね、楽しむ分には。でもそうなんですね、やっぱり。じゃあ飲みながらこう一人で、それでもワイワイしてるとこじゃ無理でしょ、さすがに。そういう小説なんて一人でこう。あ、
それは無理だけどね。
なんかこう、
そうでもね、
うんうん、
そう、さっきもねそんな話になったけど、こう例えば今度のロマン塾でやってる第1回もそうだけど、自分のことを分かるように考えようって言ってるのね、
うんうん、
自分のことを知るっていうかさ、例えば、
うん、
人には、
うん、
人には、
うん、
夢っていう言葉に対してワクワクしない人もいるんだよね、世の中って。
そうなんですか。
夢だってないしっていう人がいるわけじゃん。
あ、そういうことか。
私は社長のことを応援するのが夢っていう社員さんだっているわけじゃん。
うんうんうんうん、なるほど。
その社長さんはお前の夢って何だった時に、お前夢くらい持ってよって社長に言われた時にね、
うん、
いや僕の夢は社長を一生担ぐことですって言われた社長は、
うんうん、
そんなことよりも自分の夢を持ってよとは言わないと思うんだよね。
確かに。
その社長は大喜びとすると思うんですよ、
うん、
僕は一生社長についてきますって言って、うん、言われた社長は嬉しいと思うんだよね、
うん、
そう。だから人には自分の夢を作って、それに夢に追っかけて成功してしまう、夢を追っかけて成功してしまうビジョン型と、
うん、
目の前のことをやりがいを感じて一生懸命やったら成功してしまう価値観型がいるんだよね、
うんうん、
そういうのってさ、言われてみないとさ分かんないじゃん。
確かに。
そう、だから夢を作って、ね、天下を取ることを夢に作って、こうね、天下を取ってしまった織田信長さんがビジョン型で、天下を取ろうと思ってなかった、でも俺は信長さんの第一の家臣として人生全うするぞって、
うん、
ずっとついてきますって言って、結果的に天下を取ってしまった秀吉さんが価値観型っていうね。これね、これ日本人こう両方とも要素入ってるんだけど、自分がどっちが強いかっていうのはさ、 言われてみないと分かんないんだよね。
確かに。
価値観型の人は夢に対してワクワクしない、ね、
なんか
そういうことってじっくり考える時ってないじゃない。
うん、
そう。だからなんかそういうことって今こう価値観ビジョン型と価値観型のこと言ったけど、そういうのを考える時間で自分ってこういうのに
っなんだ、
うん、っていうことを考え、まずは考えるのがロマン塾なんだね。
なるほど。まあ本当に自分を見つめる時間とか日々忙しくてなかなかないですからね皆さんね。
そうそうそう。
もう あれこれ目の前のことをやるのに一生懸命で。
そう。で6日間で、
うん、
でたでまあそういうのをこう気づいたり、
うん、
あとうなみさん視座っていう言葉ってわかる？
視座、どこを見るかですよね。視座っていうのは上を見るか下見るかってことですか？その位置ですか？
あのね、うん、見る視力の視に座るって書いて視座っていうんだけど、視座
ね、
うん、どの位置から物事を見てるかっていうのが視座なんだね。例えば、はい、そう俺は視座の高さが男の器だと思ってて、
はいはい、
ね、例えばじゃあ一人の男の子がいると、社員さんの男の子がいます、ね、自分のことばっかり考えてたら、例えば居酒屋の店長さんでもいいよね。居酒屋の店長さん、じゃあ 10店、分かりやすく言うと10店舗やってる居酒屋の社員さんがいたとするよね。でいつもその若者は自分だけ良ければいいっていう男の子は店長に向いてないよね。
うん、そうね。
だよね。でも、うん、そのじゃあ店長さんになりました、
うん、
でその店長さんになった男の子がいて、いつもその子が自分のことばかり考えてたらいい店長になれないよね。
なれないね、うん、
でも俺はこのお店を盛り上げるぞって言って、もう必死で盛り上げるぞっていい店長になるよね、
うん、
なるでしょ、売り上げ上げるぞって。
そう、ね、
でもその男の子が成長して、いや俺は自分の店さえ良きゃいいんじゃないんだって、このグループ、この10店舗の会社を盛り上げたいんだって思ったら、その子はもっといい成長するよね。
うん、そうね。
でもその男の子が店舗でもなく会社でもなく、いや、うん、僕たち の, あのビジョンはそんなもんじゃないだろうって、この静岡市を静岡県を元気にすることがうちの会社の役目だろうって発言したら、その子かっこいいでしょ、
うん、
だからそう視座を上げるってそういうこと
なんだ。なるほどね。
自分のことよりお店のこと、お店のことより会社のこと、会社のことより町のことを元気にするって言ってって、視座が高い方が人って絶対、あの店を繁盛させるとか会社を活性化させるっていうのは通過点でしかないわけで、
うんうんうん、
甲子園出場するぞって言ってる高校球児よりも、俺は絶対甲子園で優勝するぞっていう方がいいわけですよね。
そうね、
そういうのを視座を上げていく。
なるほどね。
そういうね、なんか視座の高さが男の器だと思って、そういうのをね、こう高くするっていうのも、
ああ、いいかも。
やってる。そうそうそう、
うん。ついね、目先のことだけ見ちゃうけど、そうじゃないよねって、もっと上から見ようよっていうね。
そうそう。
ああ、いいですね。すごくいいと思います、それ、まあ女性。男性だけじゃなく、女性もやっぱりそっちの方が惹かれますよね。そういうリーダーの方が。うん。ね。日本、すごい素敵。
ね、感謝体質を作るね、まあ、今回の本もね、うん、感謝することを書くっていう本だけど、感謝体質がどうしたら作れるかとかね、
はい、
そういうのを勉強したりね、いろいろね6日間にわたってね、
うんうんうん、はい、
あのね、特攻隊の治安に行くと何がいいかってね、
うん、
鹿児島のね、視座が高くなるんだよね、だから視座を、
ね、
うん、そうそうそう、だからね、最後男、ね、大人のね修学旅行っていう、
最後はチランなんだ、
そうそう、
あ、いいですね、うーん、
またうなみさん、そんなこともゆっくり話しましょうよ。
そうですね、岡村さんね、うん、またぜひお話聞かせてください。また来るから、はい、また来ます、
はい、じゃあね、
本も楽しみにしてます。
はい、じゃあ気をつけて帰って、
はい、今日は帰ります、おやすみなさい。
皆さん、ポッドキャスト看板のない居酒屋、いつも聞いていただき本当にありがとうございます。質問、聞きたいこと、リクエストありましたらどしどしください。岡村芳明公式 LINE、 岡村芳明ホームページからお願いします。そしてもう一つ、飲食店経営者さん向け、スタッフ向けのオンラインサロンをやってます。みんなで繁盛店作りましょう。オンラインサロンは 詳細欄の URL からお問い合わせくださいね。それではまた来週お待ちしてます。